それぞれの合言葉第3話。皆さんおはようございます。社会福祉法人愛政会の木村義兼です。この番組は普段なかなか関わりが少ない福祉について、福祉の仕事について、私たち愛政会についてできる限りオープンに知っていただくことを目指す番組です。福祉の仕事について、また福祉の現場で働く方々にそれぞれの仕事やりがいなどをお聞きする中で、それぞれの愛の言葉、愛言葉をご紹介していけたらと思っています。今回もよろしくお願いいたします。第3話の今日のテーマは、包括支援センターって何？どんなことをするの？ということをテーマにしていきたいと思います。今日は社会福祉法人愛政会の那城澤沙耶香さんと一緒に進めていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
沙耶香さん、簡単に自己紹介をお願いできますか？
はい、大湯地域包括支援センターの管理者をしております那城澤沙耶香です。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ではまず単刀直入にお聞きしますが、包括支援センターってどんなところなんですか？
はい、包括支援センターは介護や保健、福祉の専門職がチームになって、高齢者やそのご家族からの相談の受付と、高齢者の見守り、心と体の状態に合わせた支援を行う高齢者の総合的な相談の場所になっています。
その相談をする方っていうのは、包括支援センターに直接来る形が多いんですか？
まずは、お電話での相談が主になっております。
電話で、
はい、
なるほど。じゃあ一回その包括支援センターに、電話をかけてくる方がいらっしゃって、でその方の目的に合わせて何か支援をするような場所。
はい、そうですね。まずご家族さんからのご相談も多いんですけれども、はい、地域の皆さんとちょっと気になる高齢者がいるんですけど、という形で、お話しする方もおられます。
なるほど。地域の方から、あの方何か困ってそうだよっていうような相談もあるっていうことですね。
そうですね、ちょっと気になるので行ってみてくださいですとか、あと一人暮らしでちょっと困ってそうなので、はい、ちょっと確認してみてくださいっていうことで、はい、
ありがとうございます。地域の管轄としてはどこら辺までのカバーなんですかね？
はい、包括支援センターは、鹿角市内に4カ所ありまして。
4カ所、
はい、大湯は平成29年に開設されまして、今年で2年目に入ったところです。
はい、今まではじゃあその大湯には、包括支援センターっていうのはなかったっていうことなんですかね？
そういうことですね。十和田の地域包括支援センターからこう分かれてというか増えて。
なるほど、はい、十和田って言ってもあれですもんね、ケマ内から、
そうですね、
大湯までの、それがまあ2分割になって、大湯地域に専門的に、配置されるようになったっていうことですかね？
はい、大湯の包括支援センターは、大湯と草木を対象にしておりますので。
なるほど、
はい、
ちなみに沙耶香さんはいつもどこかにいらっしゃるんですか？
はい、大湯の保養センターゆとりの中に、大湯の包括支援センターがありますので、そこの方に在籍しております。
あ、なるほど。では大湯の、ゆとりの方に、訪ねに行くっていうケースも大丈夫っていうことですね？
はい、温泉に入りに来たついでに、相談して帰られるという方もいらっしゃいます。
例えばその介護の、ご相談に来られた方がいらっしゃって、まあ、包括支援センターに相談に来たとすると、その後は、どういうようなプロセスを踏んでサービスを提供するような形になるんですか？
相談を受けたら、その方に合ったサービスをこう一緒に考えながら、サービスの事業所さんやボランティアさんと地域の民生委員さんなどと、はい、一緒にこうチームになってこう利用者さんを支えていくということで、こうサービスを組み合わせてプランを立てていく形になります。
なるほど。ということはあれですよね、その地域に、いらっしゃるその民生委員さんとか、他にも、地域の支えになっているような方たちを、まあ、地域として取りまとめて、で、そこに住まう人を 今適切な、サービスが提供できるように、なんですかね、マネジメントしていくっていうか、プランを立てていくっていうのが主なお仕事っていうことになるんですかね。
はい、そうですね。
ちなみに包括支援センターを、管理するにあたって、例えば何か資格とか、そういうものって必要なものってあるんですか。
はい、大湯の包括支援センターでは、社会福祉士と、主任ケアマネージャーが在籍しております。他には保健師なども、対象になってます。
はい、なるほど。さやかさんは、社会福祉士という資格をお持ちということなんですね。
はい、そうです。
それ取るの難しいですよね。どっかに勉強しに行って取ったんですか。
はい、私の場合は、大学でまず勉強をしたんですけれども、仕事に出てから、資格は取得になったので、お仕事をしながら勉強して、取得したという形になってます。
あ、なるほど。結構あれですよね、大学生とか、割とその社会福祉士さんを、取得するっていうのを目指している学生が結構多いっていうのも聞いて、割とこう憧れの職業なんじゃないかなっていうのをちょっと思ったんですが、
まあ、仕事の幅は、広がると思いますので、包括支援センターだけでなく、病院のソーシャルワーカーなどにも、なれると思います。
なるほど。はい、今包括支援センターどうですか。結構日々忙しくご勤務されてるかとは思うんですが、楽しさとか、やりがいとかって何かあれば教えていただけますか。
そうですね、まず地域の皆さんを回って歩くのは もちろんなんですけども、顔つなぎというか、覚えていただくのが、楽しいかなと。こうやり取りをしている中で、また来てくれたとか、もうちょっと行ってくれないかとかっていう声も、たまに聞かれるので、そういうことでは、私の顔も覚えていただけてるかなと、日々感じております。
なるほど。よくこうおじいさん、おばあさんに対して面系なとかってよくおっしゃってるなと思うんですけど、やっぱりそういうキュートな感じがあるんですか。
はい、お家に行ってでもですね、実はそういうやり取りはありまして、
もともとじゃあお好き。
はい、
あ、そうなんですね。そうですね。はい、なるほど、ありがとうございます。人がそれぞれの花を咲かせるために、最後にゲストの好きなお花をお聞きして、その花言葉と今の仕事を紡ぐ愛の言葉の架け橋、愛言葉をお聞きしています。さやかさん、お好きなお花は何ですか。
はい、私の好きな花はかすみ草です。
かすみ草ですね。かすみ草、ちょっと僕も調べてみたんですけれども、咲く姿が、春がすみのようなので、つけられたのが名前の由来だそうです。で、花言葉は、夢見心地とか清らかな心、ベイビーズブレス、赤ちゃんの吐息って呼ばれていたりとかするんですが、今のお仕事とつながるところって何かありますか。
そうですね、花言葉とはまたちょっと違うかなとは思うんですが、かすみ草って決して主役にならないというか、小さな お花なので、それだけではちょっとあれですけれども、他の花とこう相まって、引き立てる役にはなってるのかなとは感じているんですね。それで私の役目としてもこう利用者さんをこう支えながら、こう綺麗に見せていくというか、
なるほど、
そういう感じがして好きな花なんです。
いや、すごく人柄がこう溢れるこう花をチョイスされたなっていうのは感じました。ありがとうございます。今日も素晴らしいお話がたくさん聞けました。この番組では福祉の仕事や介護、子育てについて質問をお受けしております。愛生会についてもっと知りたい方は、秋田県愛生会、愛と共に生きる会で、愛生会で検索してみてください。今日も皆さんにとって愛があふれる一日になりますように。